まあ、ヨブ記の1章と2章というのは、何度も私確認してますけど、神とそのサタンとの会話の中で、ヨブがどれだけ神の前に正しいものなのか、神を、どんなその境遇の中にあったとしても神を決して呪うものじゃないということを、神は、その、まあ、ヨブを信頼しているというか、ヨブのことを知ってるんですよ。で、サタンはそれに対してチャレンジしたわけです。挑戦したわけです。そんなことないって。彼から、その富が奪われたら、彼から、家族が奪われたら、きっとあなたのことを呪うようになりますって。そして彼がその健康を害したら、必ず神のことを呪うようになるからって。神はそんなことないという。神ご自身の正しさを証明するために、また、ヨブが神の前に正しいものであるということを証明するために、この物質的なもの、経済的なもの、その家族も何もかも全部健康も失うことを神は許可なさいました。でその苦しみの中でヨブの友人たちも、ヨブ自身もそのうめいていて、なんでこういうことが起こるかわからないって。ヨブはね。で、自分のなんかしたことで、このようなひどい仕打ちを受けるというか、その報いを受けるのに、その悪いことをした覚えはないと。確かにその罪、全くの罪のないものではないんだけども、これだけのその苦しみを受ける、その報いとして受ける悪いことをしないって、でもそれはありえないって、ヨブの友人たちはひっくり返していくわけですよ。あなたに何か悪いことがあるか、あなたに何か隠していることがあるんでしょうって。だから、こんなにひどいことが起こるんだって。神は正しい方だから、その苦しみをただただ与える方じゃない。で、そのエリフという若い人も出てきて、その神について語るんですけど、ヨブにしても、ヨブの友達の3人にしても、エリフにしても、この5人とも、その神のことを全ては知らないんですよ。それぞれのところで、それぞれの言い分を言ってるんですよ。で、それに対して神が38章から、そのヨブに対して答えたんですよ。ヨブだけが神を求めてたからね。ヨブに答えたんですよ。そして今日学ぶ42章というのが、神がヨブに語ったこと、またヨブの友人たちにも語りましたし、で最終的に神がこの1章と2章、その舞台裏があって、で、3章からずーっとその議論があって、37章まで。で、神がその語られた最後のこの、言葉、ヨブがその神の言葉を聞いて、そのどのようなリアクションをしたのか。まあ、神の前にヨブは低くなって、ヨブは悔い改めて、そして、神はヨブに回復を与えるという最後の話です。いつもハッピーエンドはいいですよね。じゃあ一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの前にこうやって、キリストの皆によって集まって、あなたにその賛美を捧げ、あなたを礼拝し、あなたについて学び、よりあなたを知り、あなたとの関係が深まっていくこと、そのことを、求める、またそのような関係の中に入れる機会を与えてくださってありがとうございます。どうぞこれからその御言葉を学びます。どうか私たちの心を開いてください。柔らかくしてください。あなたの言葉が、その種として私たちの心に植わって、30倍、60倍、100倍の実が結ばれるような心を私たちに与えてください。お願いします。聖霊によってその私の心を耕してくださって、良い地としてくださいますように、どうぞ導いてください。今日も御言葉を分かち合う私に、あなたが力とあなたの言葉を与えてくださって、まあ、知恵を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることをすべて語り尽くすことができますように、私を導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって、あなたに期待してやります。アメン。ヨブ記の42章ですけども、まあ、大きく2つに分かれます。1節から6節までというのは、ヨブの悔い改めです。面白いですよね。ヨブは自分でその悪いことしてないって言ってたんだけど、神はヨブのことをその正しいしもべと言ったんだけども、それでも悔い改めるべきところがあるんですよ。で、2つ目は、7節から最後17節まで、その神がヨブに与えた、まあ、回復というか、それが何なのか。悔い改めの部分と、その回復の部分。悔い改めと、その回復。両方ともその神がもたらしてくださるんですけども、この二つについて、この42章から今日、見ていきましょう。まず一節から三節までをお読みします。ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。 知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。でこの一節から三節まででヨブは、まあ、一言で言うと私は無知でしたということを神の前にそれを認めてます。で今更ですけども私は知ったんですって。あなたにはすべてのことができて、あなたのどんな計画も成し遂げることができるって。で神がこの38章からずーっとですよ。38章から、38章、39章、40章の途中までは、その神がどれだけそのこの天と地を創造して、この自然の中でどれだけその神に力があって権威があるかということを、その語っておられました。で、40章の後半の15節、ベヘモスっていうその言葉が使われて、この新科学ではカバってなってますけども、その地上に住んでいる巨獣というか、で、それに対しても、また海のこの大きな獣というか、生き物であったそのレビアタンという、もしかしたらそのレビアタンというその動物を指していることも指しているし、またもしかするとそのサタンそのものを指している風にも理解することができます。いずれにしてもその人間では歯が立たないというか、もう手も足も出ないようなその動物に対しても力を持っていると。まあ、ある人たち、まあそれが別にだからなんだっていう話なんですけど、その呼ぶ木にはたくさんその恐竜とかも出てくるっていうことを言う人たちもいます。だからそのベヘモスにしても、レビアタンにしても、その恐竜のようなそういう大きな、生き物がいたんだということを、その呼ぶ木を読むとわかるんだっていう人たちもいます。余談です。で、神にはどんなことでもすることができるし、神のどんな計画も成し遂げることができるということを、聖書のいろんなところで、そのいろんな人たちが語っています。例えば、詩編の115編。これは誰が書いたかは書いてないのでわからないです。詩編の作者、115編の3節でこう言っています。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われると。詩編の115編の3節。どんどん行くので、メモ取ってた方がいい。もしかしたらいいかもしれないです。伝道者の書、3章の14節。伝道者の書、3章の14節。これはソロモンですね。私は神がなさることはすべて永遠に変わらないことを知った。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのだ。神にはもう何でもすることができるし、私が何かそれからその付け足すことも、そこからその差し引くこともできないって。それぐらいその神には力があって、神がこのこうと決めたその計画はそれをすべて成し遂げることができる方なんだって。それをその人が知るためにそうしたって。ソロモンはそう言ってます。エレミアさんは、32章、17節。エレミアの32章の17節。ああ、神、主よ、ご覧ください。あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。エレミアはそう言いました。イエス・キリストはこう言いました。マタイの19章、26節。マタイの19章の26節。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。ヨブは、神のことを知っていました。まあ、神について知ってました。で、その一連のその神が語ってくださるその言葉に耳を傾けながら、その神について知ってたんだけども、本当に神を知ることをしてこなかったということに気がついたんですよ。前回学びました。だから、神には全てができるし、どんな計画も成し遂げることができるということを、ヨブは知ったというふうに言ってるんですよ。今更と言いたいんですよ。それはわかりますよって。それは知ってますというふうに言いたいんですよ。でも本当でしょうか。フィリピの4章の13章で、13節で、フィリピの4章の13節で、パウロはこう言ったんですよ。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるんだって。私がパウロのように、神に対する信仰によってそう言えるかですよ。自分の目の前に、その、次々と起こってくるいろんな困難であったり、苦しみであったり、理解できないようなことを前にして、私は弱いですって。誇るなら私の弱さを誇りましょうって。なんで自分の弱さを誇ることができるかというと、 神のその恵みが、その弱さの中に十分だからだって。だからその恵みによって神が私に力を与えてくださる。私を、目の前のことに、神が、私は弱いんだけども、神が私に与えた、その務めを果たすことができるように、それを可能にしてくださるんだって、神は。だから、私は弱いけども、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるんだって言って、パウロは、そのイエス・キリストのことを述べ伝えていったんですよ。だパウロに、ものすごい、なんか強い意志とよ。意志とですよ。なんか強いこの能力が、素晴らしい能力があったから、パウロは、その、初代教会が起こっているその中で、大きな働きをしたわけじゃないんですよ。彼に何があったからというと、信仰があったからですよ。私は弱いんだけども、私のようなその弱いもの、私のようなその罪人の頭でさえも許してくださって、それをその二度とそれを蒸し返してこなくて、逆に私をその神が願っておられるその務めに私をその使わせてくださって、その務めを成し遂げさせてくださる力を私に与えてくださる方だというその信仰で、パウロは神に応答して、イエス・キリストに応答して、福音を述べ伝えていったんですよ。パウロは神を知ったんですよ。神を知ってたんですよ。神には何でもできるし、どんな計画も成し遂げることができる方だということを知っているだけじゃなくて、私たちその知識によって知っているだけじゃなくて、私のその毎日の歩みやクリスチャンとしての神とのその関係の中で、この神には全てのことができる、どんな計画も成し遂げることができるんだということを心からアーメンって言えるかですよ。私に必要なのは雄弁さでもないんですよ。勇気でもないんですよ。能力でもないし、健康でもないし、何でもないんですよ。ヨブ何もなかったんですよ。彼にあったのは、また神が奪わなかったのは、神に対する信仰ですよ。ヨブは神を知ったんですよ。そして自分は無知だったということを知ったというか認めたんですよ。だから神を知れば知るほど、私がどれだけ無知だったか、どれだけ神について神を知らなかったのか、神について知ってても、神を知らないのかということがバレてくるんですよ。私は神を知らないから恐れるんですよ。私は神を知らないから、心配になるんですよ。で、神を知らないから、私に本当に力を与えてくだされて、私に与えた神が私に与えた務めを果たすことを、その、私ができるように、力だろうと何だろうと全てを与えてくだされるということを本当に知らないから、知らないと信じられないですよ。知らないから、だから不安になるんだって。だからできないって私は思っちゃうんだって、言っちゃうんだって。だって、自分だけを見てみると、自信だけでやろうとしたらできないって言ってそこで止まって頓挫して終わりですから。いや、できないですけども、私を強くしてくださる方によって私はどんなこともできるんだというのは、神に対する信頼じゃないですか。信仰なんですよ。私に、その、信じるだけの神に対する理解というか、神を知るということがあるかどうかですよ。だから信仰と神を知るっていうのはものすごく密接に関係してくるんですよ。ヨブはこの一連の苦しみの中で自分は神のことを知ってた、神について知ってたんだけども、神ご自身を本当に知らなかったということに気がつかされたんです。私は本当に無知だったって。私は知識もなく摂理を覆い隠したものだったって。38章の2節で神は言いましたよ。知識もなくその摂理を覆い隠すものは誰だって、このものは誰かって。おそらくこの先週お話ししましたけども、これはそのエリフに向けられて語っていた言葉ですよ。でも、その言葉をもう一度その自分に当てはめてみて、そのエリフ、お前、何も知らないのに俺に対してこんなこと言いよってからに、とかって、ほらな、とかって神がこうやって言ったじゃないかっていう、私はそう思うんですよ。で、本当にその神が私に現れてくださるときに、いや、私も変わらんやんって。私がいかにその神に対してその無知なのか、神を知らないのかということが、その実際に神を見るときに、神を見るっていうのはその目で見るわけじゃないんですけど、神を体験したり、神の恵み深さとか、神の憐れみ深さとか、私に対する愛とか、本当に許されるという、その経験を通して知るんですよ、見るんですよ、その神の恵みを。そのときに、わかるんですよ。ああ、本当に知らんかったやって。よくもまあ私は神が私のことを許してくださるなんて、堂々と言ってたなって。恥ずかしいって。で、もっとわかるようになるんですよ。神を。神を知るようになるんです。でもその先がまたあるんです。永遠に私たち神を知るという この神とのこの親しい関係の中で、その神を知るというこのプロセスを歩んでいくわけだから、今知ってることは、その将来、ああ、自分は無知だったって言えたいですよ。わかります?私が今その知ってることが、その10年経ったとしても、ああ、私は知ってたなって思ってたとしたら、私は何にも成長してないってことですよ。神に近づいて神を知れば知るほど、今の私がどれだけ分かってないかっていうのを知るんですよ。それを永遠に続けていくわけだから、どんどんどんどんその上に登っていくんですよ。それが直線じゃないんですよ、ほとんどの場合。蛇行しながらかもしれないし、ぐるぐるぐるぐる回りながら、螺旋状かもしれないし。でも確実に神に向かっていけば行くほど、その上がっていくんですよ。一直線じゃなくても。別にそれはそれでいいんですよ。ヨブは神について知ってたし、ある程度神を知ってたんですよ。けどこの、ものすごいその体験をして経験をして、もっと神を知ったんですよ。そして今までその自分が知ってたと思ってた、その神について知ってたというこの自分自身のことを、ああ、なんて私は無知だったんだろうというふうに思えたわけです。私はその自分で悟り得ないことを告げていたって。自分ではその知り得ない、この不思議を告げてましたって。人と自分を比べると、自分をその優位に立たせることはできますよ。やろうと思えば。自分のその価値観とか、この、世の中の価値観とかで自分と他の人を測るときに自分も測られるから弱くなったりもするんだけど、自分よりもその下の人を見つけて、私この人よりはマシだみたいな感じで思おうと思えば思うことができるんですよ。だから神がそのエリフに対して、その知識もなくてね、その摂理を暗くするこの者は誰かって言ったときに、とかって言えたんですよ。でも同じ測りで、同じその神が、そのエリフだけじゃなくて、エリファズたちだけでもなくて、ヨブにも現れてくださってるから、自分もまた、本当に私も知らんかったですって。それがわかるんですよ。自分を神の前に、人の前にじゃなくて、神の前に見舞いに立たせると、自分もまた無知で、摂理を覆い隠すものであることがわかるんですよ。ヨブは友人たちやエリフに比べると、神について正しいことを述べていたし、また、その神をより知ってたかもしれないです。この42章の、後でもまた、お読みしますけど、7節とか8節とか、私のしもべヨブのようではなかったっていうふうにエリファズたちを責めてるんですけども、私のしもべ、そのヨブと言って、神はヨブのことを認めているんですよ。で、あるにもかかわらずですよ。いや、自分はまだ本当に神を知らなかったということを、ここで告白してるんですよ。神がおられることを、本当にこの肌で感じて、神を知った今、ヨブは自分は本当に無知で摂理を覆い隠すものだったということをもう告白せざるを得ないんですよ。だから自分はもう大丈夫だというふうに思ってしまっているのは危ないです。まあ、神は優しいから、その私はもう大丈夫だ、私はもう分かっているっていうところに、無知を入れてくるんですよ。自分、もう大丈夫って思ってるところに、神はなんていうのかな、この、いや、大丈夫じゃないからっていう、ツッコミを入れて、そこでまた苦しんだりするんですよ。だから本当にその弱さを覚えるときに、神の前にもうなんか溶けてなくなりそうになるときに、神の愛とか、神の恵みというのを思い起こすんですよ。私、より神を知るんですよ。あ、本当に知らなかったですって。そうやって、その恵みは高いところから低いところに流れるわけだから。だから、神の前に私が常に低くなることを神は願ってるんですよ。なぜかというと、神が威張りたいからじゃないですよ。神が私に恵みを注いで、私がその恵みを受け取って、よりその神に近いものとなるためですよ。神に近くされるためですよ。4節から6節までを読みします。ヨブの悔い改めです。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたに お尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。で、ヨブはどうか聞いてくださいって言ってるんですよ。31章の、ヨブ記の31章の35節で、ヨブはこのように言ってます。31の35。誰か私に聞いてくれるものはないものか。見よ、私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる。で、以前は自分が語れば全能者が聞いてくださるって言ってたんですよ。でも今は神を知って自分を知ったんですよ。いかに自分が その神のことを知らなかったか、もしくは神を知らなかったかということを知ったんですよ。だから自分に、その私が神に語ったら、神が私に答えてくださる。私のその言葉に神が耳を傾けてくださるのは当たり前だ。当然だっていうことを思ってたんだけども、この31章の35節のところでは。でも、いやいや、ちょっと待ってくださいと。私にはそんな資格一つもありませんと。私が神に耳を、私が神に語っても、神が私に耳を傾けてくださるのは当たり前じゃないって。こんなにも偉大な方が私にその耳を傾けるなんて普通ありえないって。だから、ここで言ってるんですよ。どうか聞いてくださいって。私たちもイエス・キリストの皆が与えられてるんですよ。ありがたいことです。イエス・キリストの皆が与えられてるんで、その皆によって神の前、御前に出ていて、その皆のゆえに神は私たちの祈りに、また願いに耳を傾けてくださいますから。でもだからといって、私がなんか素晴らしい人にいきなりなるわけじゃないですよ。私がイエス・キリストになるわけでもないんですよ。だからその神に対して私たちは恵みによってその近づいていくことをその許可されてるんですけど。イエス・キリストの皆が与えられて。やっぱり私のその祈りを、私の思いをどうぞ聞いてくださいという、この神の前に低くなるという姿勢はとても大切ですよ。恵みとして与えられているがゆえにですよ。おって、キリストの皆が与えられてるもんとかって言って、はい、神様とか来ましたみたいな、そういうなんか、なんていうのかな。逆に、このバランスなんですよ。神をものすごいなんか、畏敬の念を持って、その見るがゆえに、その神の前に出ていけないということも不健全だし、だからといって、その恵みだから何でも許されるみたいな方に勘違いしちゃって、えいとかで、おい、父ちゃんみたいな、そういうなんか、この軽いノリで神の前に出ていくだけだったらですよ。それはまた、それでバランスに欠けるんですよ。だから本当に健全さというのは、この両方が必要なんですよ。私が、こんな偉大で、もう、畏敬の念じゃ、もう恐れしか出てこないような神の御前に大胆に出ていけるなんて。しかも、お父さんってある意味、父ちゃんって呼びながら出ていけるのは、これもう、イエス・キリストの皆のゆえであって、私がどうだとかじゃないわって。これは普通ありえないことで。私にはこれ恵みとして与えられてるんだって。なんか恵みというのは私に資格がないんだけども与えられてるものです。だから私に資格がないということをすっ飛ばして、おい、父ちゃんってなってしまうと、軽いノリになりすぎて、神をその敬うとか、その神が何を願っておられるのかとか、その神を恐れるとか、その神を恐れることは知識の始まりじゃないですか。そこに至らないんですよ。ある意味のそのカジュアルさは必要なんだけども、でもやっぱり神を恐れるという、その神の前に低くなり続けるということは必要なんですよ。毎度毎度何をも、どんなものを抱えたとしても神の前に出ていけるんですよ。けども、本当にこうやって神の前に出ていって毎日のように祈ることができているというのは、祈ることができるというのは、これが神の御前に出ていけるというのは、ものすごい恵みなんだということを、私たちも覚えている必要があります。当たり前じゃないんですよ。だから本当どうか聞いてくださいって。いちいち、ね、自分の、私の娘もそうですけど、私のところに来るときに、なんかどうか聞いてくださいとか言いませんからね。どうか聞いてくださいっていうときは何か変な魂胆があるんですよ。何を願ったのか、何をねだってんだろうとかって。構えてしまいます、逆に。でも神の前に本当どうか聞いてくださいっていう、そういう、カジュアルなとこ ばっかりじゃなくてですよ。あなたの前に出ていくのにふさわしくないものなんですけども、キリストの皆が与えられて、恵みの家にあなたの前に出ていけることを本当に感謝しますって。で、この皆の家にどうか聞いてくださいって。そうやってその神に祈るんですよ。で、この、ごめんなさい、4節ですけど、まあ、面白いです。まあ何が面白いかっていうと、この、私が使っている新改訳聖書の、第2版というのは、この4節すべてをヨブの言葉として訳しています。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたに お尋ねします。私にお示しください。でも、新改訳の2017年度版を見てみると、あなたは言われますというふうに言葉を付け加えて、で、この以降の言葉、私が言うから、あなたは、私は言うとあなたは聞けって。で、そうやってその、私が、その、示すみたいな。で、神が、すべて神の言葉として訳しています。だから第2版では、すべてヨブの言葉なんだけど、 2017年度版では、すべて神の言葉になってるんです。で、いくつかその英語の訳も見てみました。で、すべてをその神の言葉として訳しているのもあれば、ヨブの言葉として訳しているのもあるんですけど、ニューキングジェームスバージョンっていうものを見てみると、まあ、それだけじゃないですけど、もっと他の、訳もあるんですけども。それだと、聞いてください。どうか聞いてください。申し上げます。はヨブ。それ以降は神としてるんですよ。まあ、一番しっくりくるのは、これ個人的にですよ。しっくりくるのは、このニューキングジェームスバージョンの、どうか聞いてください。申し上げますっていうのがヨブで、それ以降は神というふうに訳すのが、まあ、一番しっくりくるかなと思います。なぜかというと、38章の3節、一番最初にその神がヨブに現れて、嵐の中から、ヨブに語ったときに、3節、さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せって言ったんです。だから私に答えなさいって。で、私が尋ねる、私に示せって神は言ったので、どうか私今から語るので聞いてくださいっていうふうに、ヨブが神に対して、神と会話してるというふうに考えた方がわかりやすいというか、思いました。なので、私としては、どうか聞いてください。私が申し上げますので。あなたは、神は、あなたに尋ねる。私に示しなさいとあなたがおっしゃいましたから、私は申し上げますよって、これから言うことをどうか聞いてくださいというふうに、その会話形式にした方が、なんかわかりやすいかなというふうに思いました。ヨブは5節で、また6節も含めてですけど、私はあなたのことを噂で耳に聞いてましたって。あなたについて知ってましたって。でも、私はあなたのことを知りませんでしたって。でも今、私ははっきりとあなたについて、あなたを知りました。まあ実際に目ではなくて心の目で見るというか、心で捉えるというか、悟って知りましたって。神は偉大な方で、神には何でもできる方だって。その神が、なんと私と一緒にいてくださるということを知りましたって。私には原因や、理由を悟り得ない問題を抱えている時にでも、神が共におられる、あなたが共におられるということを私は知りましたって。ヨブは神について知ってたんですよ。神がどのような方かということも神をある程度知ってたんですよ。けどヨブが知らなかったその神についての事実というのは、そのヨブの苦しみの中で、ヨブが苦しみをその通過している中にも、神が共におられるというその神を知らなかったんですよ。神はどこにいるんだろうかって。だからこの苦しみを通して、この試練を通して、ヨブが学んだことは、神は私とどんな時にでも一緒にいてくださるという方なんだということを知ったんですよ。こんなにももう絶望してしまうような、もう最悪のような、その物事が起こっている中でも、神は確かに私の隣におられるって。私には何が原因なのかわからない。なぜこういうことが起こるのか、その理由がわからない。悟ることもできないような問題を抱えている時にも、神は私と共にいてくださる方なんだということを知ったんですよ。今までは知らなかったんですよ。神は恵み深い方だとか、神がその許してくださる、その憐れみ深い方だとか、神が正しい方だとか、神はその悪を嫌うとか、そういう神を知ってたんですよ。けど、ヨブがここで知ったのは、どのような時にも私の隣にいてくださるという神を知ったんですよ。そして神の御前で、ヨブは、私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと言ってます。で、私は自分を蔑みっていうふうになってます。で、蔑むというその言葉ですけど、もっと別の言葉を、その、蔑むという言葉が、どういうふうに訳せるかっていうのを、まあ、その、ヘブライ語から見てみると、例えば、軽蔑するとか、嫌うとか、拒否するとか、そういう言葉に、なります。ただ、面白いことに、英語でもその、マイセルフみたいになってるんですけど、目的語。私はっていうのは主語ですよ。動詞は蔑むですよ。で、目的語何をに当たるのは自分をです。ヘブライ語には、この原書には、その自分をに当たるこの目的語がないんですよ。私は蔑むって言ってるだけですよ。私は蔑む、私は嫌う、私は軽蔑、私は拒否するっていうふうに言ってるしかないんですよ。だから、目的語、これは何をに当たるところは、なんていうかな、意訳というか、その、訳した人が自分をだろうということで自分をというふうに足してるんですよ。英語もそうです。ただ、ヘブライ語のその原書には何をっていうのは書いてないんです。 もしかすると、その自分を蔑むというよりも、自分が知識もないのに言った言葉や、摂理を覆い隠したことでもいいんですよ。考え方によっては、ヨブは自分の言った浅はかな言葉を悔やんで、それを蔑んでるというか、それを拒否してるんですよ。撤回したいって。神の前に言った、その浅はかな言葉を、撤回したいって。で、同時に、神の前に自分は誇ってたって、私は知ってると思ってたって。神がその私と共にいないと思ってたって。で、そこから来る言葉や、その態度を悔やんで、それを蔑んでるんですよ。私たちもそうですけども、悔い改めるときに、神の前に、自分がその間違ってることに気がついて、その教えてもらって、悔い改めるときに、自分自身、自分の存在自体を蔑む必要なんかないんですよ。だって、自分を拒否したらですよ。自分を否定して自分を嫌ってしまうのであれば、それはもう悔い改める必要ないじゃないですか。そのまま地獄に行きましょうって話じゃないですか。でもそれは嫌なんですよ。でしょ？だから、その自分を蔑む、だから自暴自棄になるっていうのは神は願ってないんですよ。私のその罪を示すんだけども、神が嫌ってるのは私じゃないんですよ。私の罪が嫌いなんですよ。だって、神はご自分の御子イエス・キリストさえも惜しまずに私のことをその愛してくださっていて、私のことをキリストの上にあがなってくださって、その罪を許してくださって、その私はあがなわれたので神の目には私は高価で尊いんですよ。私をその宝として扱ってくださるんですよ。見てくださるんですよ。それなのに私自身のその存在自体がもう私なんか生まれなければよかったのにみたいな、そのあまりにもその自分の罪とか自分のその悪いことが見えて自分にがっかりするから、自分がその自分の存在を蔑んで嫌って自分を拒否するみたいな。で、それを悔い改めとは言わないんですよ。悔い改めるのは、だってそうしたら私を生まれさせた神が悪いになるじゃないですか。エヴァを作ったあんたが悪いみたいになるじゃないですか。あなたが作ったこの女があって。だから悔い改めるとき自分を蔑む必要はないんですよ、ある意味。もちろんその自分のダメさ加減や自分の不完全さということを認める必要はもちろんあります。けど自分自身のその存在を蔑んで拒否して嫌う、意味嫌う必要はないです、全く。こんな私を神が許してくださるはずがないみたいな、その、それがこんな私、こんな私とかって言って、いかにもなんか、なんていうのかな、謙遜を語っているように聞こえるけども、こんな私、こんな私って言って、その神の前に出ていかないというか、神がもうこんな私だからとかって言って、神の前にその悔い改めない態度というのは、神の前に高ぶりですよ。だって、いえ、こんな私を神は愛せないでしょうって。神は愛と言うけども、私なんかは愛することはできないはずだって言ってるようなことだから。神は愛してるんですよ。その証拠が十字架じゃないですか。で、それに対してノーって言うんですよ。こんな私とかって言ってるの。私は私はとかって言ってるの。こんな私なのに、と、神の恵みを味わって、そんなその恵みを与えてくださる神に感謝して、いや、私にはこれを良いものを、こんな許しとか、こんなその神の愛とか、憐れみとかを受ける資格がないんだけども、神が与えてくださるんだ。それを神の前に、その低くあって、それをその受け続ける。それに対して感謝し続けて、その喜び続けるのが、クリスチャンライフですよ。そして神の前にその悔い改めるたんびに、自分自身をその否定するんじゃなくて、自分のそのやってしまったこと、言ってしまったこと、で、それを悔いるんですよ。自分自身を拒否するのは別に悔い改めじゃないんですよ。私なんかじゃないんですよ。私なんかなんだけど私なんかじゃないんですよ。イエス・キリストが命を懸けてあがなってくださったんだから。私はその自分の行ったこと、それを蔑んで、それを本当に悔いて、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブには、彼がその経験した苦難を受ける理由となる罪は犯さなかったんですよ。けども、その苦難を受ける前は全然問題なかったんだけど、苦難を受ける前には問題なかったけども、苦難を受けた後に知識もなく摂理を覆い隠した神に対する言葉であったり、態度というのは NG なんですよ。それが良くなかったんです。だから神、ヨブが悔い改めてるのはそこですよ。神についてその神のその実質、本当のその神を知らなかったし、何が行われているか分かんないかったのに、自分勝手にそのことを言ってましたって。全能者と語り合いたいとか言っちゃいましたって。私は正しいから、そのこんなその仕打ちを受けるに値するもののことをやってないから、その私が神に、神を求めたら神が答えてくださるなんて思っちゃってましたって。 それを悔い改めるんですよ。スポルジョンという人が、このヨブは何を悔い改めるべきだったのかということを、5つ話してます。1つ目は、ヨブは自分の誕生を呪ったんですよ。私なんか生まれてこなければよかったって。それについて悔い改めるべきだって。二つ目、もうこんなんだったら早く死にたいって言ったんですよ。その神が与えてくださってるこの命を破棄して、もう早く死にたいと言った、それを願ったこと、それを悔い改めるべきだって。三つ目、例えばそのヨブ記の23章の3節から5節で、神はこう言った、ヨブはこう言ってます。ああ、できればどこかで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は見舞いで訴えを並べ立てて言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神に対して不平があって、なんでこんなことが起こるんですかって。私がその神に対して質問するから、それに神が何を答えてくださるか、その私の質問にどう答えるか私は知りたいといった神に対するちょっとしたその挑戦的な態度、それを悔い改めるべきだって。そして四つ目は、その神の前に絶望したことだって。もう私に望みなんかないって言った。神は私と共におられないと言ったことに対して悔い改めるべきだって。で、最後は知識もなく、摂理を覆い隠したその友人たちに対する言葉、神に対する言葉、それを言ってしまったこと、やってしまったこと、それを悔い改めるべきだって。でもヨブは神を呪わなかったんですよ。だから神が、その、当然ですけど、サタンよりも正しいということが証明されたんですよ。ヨブは罪を、まあ、そのように悔い改めるべきことがあって、その罪を犯しましたが、信仰は捨てなかったんですよ。神に対する信頼は。ヨブにあったのは、信仰と、その信仰のゆえに神が与えてくださった助けですよ。その助けをヨブは知らないんですけど。イエス・キリストも、その弟子たちが、イエス・キリストがご自身がその捕まる前に、弟子たちがそのわーってそのチリチリバラバラになってしまう前に、特にペテロに対して私はあなたの信仰がなくならないように祈ったよって。その祈りはわからないんですよ。ペテロは教えてもらったけど。私に対する神の助けというのは常にあるんですよ。ヨブにも与えられてたんです。その信仰が保たれているというのは神の助けですよ。ヨブには何にもなかったんですよ。その信仰と信仰による神の助け以外は。彼は別にイスラエルというその神の民の歴史の文脈にはないんですよ。イスラエルの民が出エジプトしてその荒野での40年とか、約束の地に入っていって、そこにその住むまでのものすごいその奇跡的な神の助けっていうのは何にもその経験してないんですよ。契約の民でもないから、その神がこう約束して、この約束の上に私はこうあるというようなその契約もないんですよ。約束もないんですよ、神から。イスラエルのように、その預言者が使わされて、神が今何を考えていて何を願っているかということを、その語ったわけでもないんです。今までの経験も全く役に立たないんですよ。だからヨブは本当にその神に対する信仰と、その信仰の上に神が与えてくださるその助け以外はなかったんですよ。しかもですよ、もう皆さんも気づいていると思いますけど、ヨブがなんで苦しんだのか、それに対する答えは、神は一言も言ってないんですよ。いや、実はね、って私の前にサタンが来てさ、とか、ないんですよ。だから、その、なんで自分が苦しんだのか、その理由も別に教えてもらってないんだけども、その、なんでこういうことが起こるかということが分からないとしても、ヨブのように、何もなかったとしても、神に対するその信仰というのを保ち続けることができるということです。私たちいろんなことを求めるんですよ。これも知りたい、あれも知りたい、なんでこんなことが起こるか知りたいって。でも、私たちに本当に必要なのは、神を知るということですよ。神を知って、神に信頼するということですよ。ありがたいことに私たちは呼ぶ以上のものが与えられてますよ。私たちイエス・キリストのことも知ってるんですよ。十字架を見たら神がどれだけ私のことを愛してくださってるかわかるんですよ。十字架を見たら本当に私の罪が許されるということもわかるんですよ。御子さえ惜しまずに与えられた方が私たちに必要なものを、そのすべて恵んでくださらないはずがないという、その、御言葉もあるし、その約束もあるんですよ。イエス・キリストが流してくださった血によって私たちはその新しい契約の中に入れられてるんですよ。聖霊が私たちのうちに与えられて、私たちが頑張ってじゃなくて、聖霊が私の心のうちに神に応答する神の律法を書きつけてくださるんですよ。 だからその思いとして、その自発的な思いとして、神に従うということを、ができるような歩みを神が与えてくださるんですよ。聖霊が与えているがゆえに、その聖霊によって私は、その神のことをお父さんと呼ばせていただいて、神は私のことを子として扱ってくださるんですよ。そして神のその民として、私のことを数えてくださるんですよ。で、神が許してくださった私の数々のその罪、神はもう二度とそれを思い起こさないというその新しい契約を私たちは与えられていて、その契約の中にいるんですよ。ヨブはそんなの何にもなかったんですよ。それでも神に対するその信頼を、捨てなかったんですよ。神は確かにどんなその試練の中を私たちが通ろうとですよ。その試練にその耐えられないような試練を通すんじゃなくて、逆にその試練を通してその神に対するその信頼や神を知るということに対して、増し加えてくださいますよ。ヨブのように。もしそれでもですよ。こんなにも多くのものが与えられているのに、神を信じることができないということであれば、私の方に問題があるんですよ。神を知らないんですよ、私は。私が神を知らないということを知らないんですよ。もしくは私は無知であるということを知ってるんだけども、なんか認められないんですよ。プライドとかで。そして、だから、神に助けを求めないんですよ。もしくはなんか間違って考えてるんですよ。家宝は寝て待てって。神が私をいつか、天からこの火を下してくださって、私を思いっきり変えてくださるとか、主よいつでしょうかとかつって、ずっと家宝は寝て待てしてるんですよ。神を信頼して一歩踏み出さないと何も起こらないんですよ。愛するっていうことはアクションですよ。受け身じゃないんですよ。ものすごい能動的なアクションを伴うことなんですよ。愛するってことは。神を信頼して愛するという、愛するぞというその愛するのあーの字を、この、自分が言うときに、あーの字を自分がそのアクションにするときに、神は私に力を与えてくださるわけじゃないですか。神に応答することもそうですよ。応答したいですと。力をお与えくださいって。で、実際応答してみないと。片手の泣いた人にも言いましたよ。その泣いた手を伸ばしなさいって。いやいや、泣いてるから伸びないって言ってるんですよって。これを直してくださいよって。いや、だから伸ばしなさいって。いや、だからって。私はずっとそんなことやるんですよ。私できないんです、できないんですとかつって。じゃあやってみなさいって言うんですよ。いや、だからできないんですってばって、できないんですって。だから助けてください。だからやってみなさいよ。いつまでやるかですよ、これを。いつ自分にできないけども、神にはできるんだということを知って、その自分の問題に、神を迎え入れて、神を信頼して、そこにそのメスを入れるかですよ。いつまでもできないって言ったら、それできないですよ。7節から、さっきも言ったように、17節までは、その神がヨブを回復するという、その、神の回復について書いてあります。7節から8節までお読みします。ヨブの友人たちに対する神の言葉です。さて、主がこれらのことをヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今、あなた方はお牛7頭、お羊7頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが。ヨブだけではなくて、ヨブの友人たちに対しても回復を与えようとなさいました。真実を語らなかったけどね。ヨブのようじゃなかったけどねって2回も言ってるんですけど。相当その神にとって嫌だったんですよ。ちょっと人間的な言い方をすればですよ。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃えるって。面白いですよね。エリフどこに行ったんだろうって。エリフは何だったんだろう。いろんなそのことを言う人たちがいます。なぜエリフが含まれてないのか。いや、実際のところエリフは正しかったんじゃないかという人たちもいます。だから、その神は何も言ってないって。いやいや、エリフは別のところで戒められてるでしょうって。ここには書いてないだけで。という人もいれば、また、エリフには沈黙が戒めとして与えられているというふうに理解する人たちもいます。わかんないです。正しくは、次回、天国で。 で、ここでやっぱり分かんないことは分かんないでいいんですよ、結局ね。で、何がその正しいかって、正しいかっていうのは分かるんですよ。神が正しいんですよ。で、あの人はどうですか？それは別にいいんですよ。どうでも。ある意味ね。でも私がじゃあ神に対してどう向き合ってるかですよ。で、リファズたちももしかしたら思ってかもしれない。あいつ、若いやつ、あいつ。あれはどうなんですかって。まあ言ってないですけど。神はエリファズたちに、エリファズはまあ多分もしかすると、この三人の中でも年長さんで、彼が一番最初に言葉をヨブに対して語ってますから。だからそのエリファズが、そのヨブの三人の友人たちの代表者みたいな扱いを受けてるんだと思います。神は、このエリファズたちに対して怒ってるって言ったんですよ。で、それは、その理由は、神について真実を語らなかったって。でエリファズたちは多くの一般的な原則を語ったんですよ。因果応報っていう。一般的には、その適用できることが多いかもしれません。けど、それをヨブに当てはめたということが不真実となったんですよ。すべてそれは測れないから。彼らは、その神がヨブに対して怒っていて、ヨブを裁いていると説明したんですよ。本当はそうじゃないのに。だ神について真実を語らないことは、まあ、特に神を間違って相手に伝えること、神がどのような方かということを間違って誤ってとか、その違う神を伝えることを神は嫌いますよ。モーセが約束の地に入れなかったその最大の理由か、そのザ理由は、神がその怒ってないのにというか、その岩に向かって命じなさいって。命じたら、その岩から水が出てくるからって言ったのに、そのモーセは怒ったんですよ、自分で。その、もうめんどくさい、この民に。水だ、水だ、水くれ、水くれ、言うから。それでその怒りを持って、その岩を2回ぶったんですよ、バチンバチンって。それで神は、モーセに対して、あなたは私のことを正しく表さなかったって。だからあなたは約束の地に入ることはないって。厳しく、ものすごい厳しい感じがするんですけど、神は嫌うんですよ。ご自分が怒ってもないのに、人を裁いてもないのに、神がお前のことを怒ってるとか、あなたのこと、あなたは神に裁かれてるとかっていうのを、神は嫌うんですよ。だから簡単にですよ、私たちも、因果応報論を持ち出して、人のことや自分のことを測らない方がいいですよ。神はだってイエス・キリストを与えるほどですよ。もちろん神は罪を嫌いますし、罪に対してその怒りを燃やしますよ。けども、その罪を許すためにイエス・キリストを与えるわけですから。私たちのことを愛しておられて、私たちのことを憐れんでくださっていて、私たちのことをもう心から許したいというふうに願っておられるのが神じゃないですか。こんなことしたらもう神に罰せられるからなとかって、これはもうお前当然の報いだとかっていう神をその表現するのは、控えた方がいいとやめた方がいいですよ。どのようなその罪を目にしたとしても、自分のその個人的な感情で神を表さない方がいいですよ。神はそれを本当に嫌うから。神はその人のことを憐れむじゃないですか。私のことだって憐れんでくださったんですよ。神に対して敵対して、神が願っておられないことも簡単にやってたような私を。神のことを知ってたにもかかわらず、その神を、神が願ってないことを、それが願ってないということを知ってても、それを犯してた、罪を犯してた私をですよ。神は憐れんで、イエス・キリストを与えてくださって、そのイエス・キリストの上に私の罪を許してくださったわけですよ。私に対してそうであれば、他の人たちに対してもそうなはずですよ。神は恵み深い方ですよ。愛に満ちておられる方ですよ。私たちが他の人に神をその紹介するときに、そのようなその神、恵み深い愛に満ちている神であることを紹介したいですよ。私のその毎日の歩みが、うわ、これは大変だ、とか、神、これもやんないといけない、あんなもやんないといけないって、もう神、クリスチャンってがんじがらめなんだなって、それは神は願ってないんですよ。だって自由の中で本当に喜んでいて、もう、神のことを考えると嬉しいんですよって。私は本当弱いし、何もできないんだけども、神が私に力を与えてくださるし、その神に応答したいという思いも与えてくださるんですよ。だから確かに苦しいという時はあるけども、でも本当にその神にあって私はその自由を今味わってるんです。神は自由を与えてくださる方ですよ。私、こんな私を憐れんでくださる方だということを表していきたいですよ。神のしもべヨブのようではなかった。ヨブにも悔い改めるべきところはさっきも話したようにありましたけども、ヨブは、 神に信頼し続けたんですよ。試練の中で苦しんだけども、耐え忍んだんですよ。だ神についての真実を語らないということは、ごめんなさい。ヨブは、その自分のことを呪ったんだけども、神を呪うことしなかったんですよ。神についてのその真実を握り続けたから。だから神について真実を語らないということは、ある意味その神を呪うことになるんですよ。神はそのような方だって、恐ろしい方だって。で、ヨブはそうしなかったんですよ。私のしもべヨブのようではなかったって。だからヨブは何をしなかったかというと、神を呪わなかったんですよ。それで、全焼の生贄を捧げなさいって。全焼の生贄というのは、罪の許しを得るためのものです。だから、その、エリファズたちは神に対して悔い改めないといけない、その生贄を捧げてまで悔い改めないといけない、その罪があるというふうに神は、おっしゃってます。しかも、ヨブを祭司として、ヨブに取り出してもらうように命じたんですよ。だから神はヨブを、そのエリファズたちの前で、正しいものと証明したんですよ。ここでエリファズたちが嫌だって言ったら終わりですよ。これは本当にその、低くなる必要がありますよ。自分たちが、その、間違ってたということを、ヨブの前で、また神の前でそれを認めるんですよ。そしてヨブを正しいものとして受け入れることで、エリファズたちに回復が与えられるんですよ。神との回復が。だから、悔い改めることや、神との関係が回復されるということは、自分の肉にとってはめちゃくちゃ嫌なんですよ。自分が間違ってたということをまず認めないといけないから。特に人との関係で自分が間違ってたって思うの嫌なんですよ。近い家族とかね。友人たちとか。職場でもそうですよ。自分が間違ってたということを認めるのはなんか嫌なんですよ。けどそうしないと回復がないんですよ。9節。テマン人エリファズとシュアハ人ビルダデとナーマ人サフォルが行って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。エリファズたちは、神の命じられた通りにしたんですよ。もう、あえてここで三人の名前がちゃんと書いてあるのは、その、意図してでしょうね。三人とも、エリファズだけじゃなくて、エリファズが、この二人の、ビルダデと、サフォルに、あ、行くぞって言ったんじゃなくて、無理やり言ったんじゃなくて、三人が、その通りだって、私たちが間違ってたって、神の前に悔い改めようって、ヨブにお願いして、神とのその仲介者として、取りなしを求めようって、そこで同意したはずですよ。だからこの三人の名前が書いてあります。自分たちの罪、誤りを認めたんですよ。ヨブが正しかったことを認めたんですよ。だから彼らは神の前にもヨブの前にも低くなって。おそらく神はヨブに、エリファズたちをあなたの前に連れてくるからってことは一言も言ってないはずですよ。おそらくですよ。これは私のおそらくの、考えですけど。で、そうすると、どうなるかというと、エリファズたちは、その事情をヨブに自分たちで説明する必要があるんですよ。私が間違ってたって。で、神があなたのことを正しいと言ったから、そして神があなたの前に行って、そのあなたに取りなしてもらうように、その神が命じたんだって。だから、お願いですと。私たちのことを取りなして、神の前に私たちの罪を取っていただくように、許していただくように、私たちのために祈ってくれませんかって、そう言ったはずですよ。ヨブは、嫌だとかって、なんかその、神がやれって言うからもうしょうがないとかっていうのではなくて、でそこで回復があるんですよ。両者のね。で、主はヨブの祈りを受け入れたというふうになってますから、ヨブは嫌だって言わんかったんですよ。もちろんその嫌だっていうことだってできたんですよ。けどヨブは友人たちを受け入れたんですよ。ヨブはエリファズたちが神に従うことに同意したというか、エリファズたちとその神との関係を回復させるということを、その私も、じゃあ神がそうやって言ったんであれば、そこにその取りなしをしましょうと。彼らの回復を願ったんですよ、ヨブもね。エリファズたちの。ざまみやがれとかって、お前ら呪われて、そこら辺行ってろ、みたいな。そんなことしたら、今度はヨブが、その悪者になるわけだから。ヨブが嫌だって言うと、エリファズたちは神に従えなくなるんですよ。だって、神に従うんだったら、ヨブの前に行って、生贄を捧げるようにというのが命令だから。で、ヨブが嫌だって言うと、エリファズたちを遠ざけることになるんですよ。だからヨブ自身がエリファズたちと神との障害になっちゃうんですよ。だから両者、神に従う必要があるんですよ。ヨブはそこで祈りました。十節。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに、主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。 神はヨブを元通りにしたって、ヨブに回復を与えたんですよ。いつかというと、彼が友人たちのために祈った時です。だこの6節で、を言った時に、神の前に私悔い改めますってヨブが言った時に回復を与えたんじゃないんですよ。その後、その友人たちが来て、その、こういう、しかしか、かくかく、こういうことがあったので、私たちのために祈ってくれないかっていうことで、受け入れて、分かりましたって。そのエリファズたちとのその和解があって、神が与えてくださるその和解回復、お互いの関係を回復させた上で、その時に、神はヨブを元通りにしたって。ヨブと友人たちの関係が回復した後に、ヨブは物質的なその祝福を回復してくださるように神に求めてはいないです。それでも神はヨブを霊的に回復させて、物質的にも回復を与えたんですよ。神が恵み深い方で、本来ヨブのものであったものをその返しただけだから、神は誠実な方だから、フェアな方だから。ここも神はそのヨブを元通りにした。別訳ですけど、さっきのこのニューキングジェームスバージョンっていうのは、これは、神がヨブを囚われの身から解放したというふうに訳しています。ヨブが祈った時に、神はヨブを解放したんですよ。ヨブの祈りというのは、友人たちを愛することですよ。自分に対して辛辣に接してくる友人たちは、その時はヨブにとっては敵ですよ。イエス・キリストが私たちにおっしゃっておられるように、自分の敵を愛し、許し、自分を迫害する者のために祈りなさいって。ヨブはそれを自で言ったんですよ。自分に対してその辛辣にその攻撃してくる、この三人を愛する、許して、自分を迫害してきたこの三人のために祈ったんですよ。その時ヨブは自由になったんですよ。この苦い思いや。で、神がその試練として与えたこの苦しみから解放されたんですよ。この試練の中に神はその、ヨブにとってですよ、神をもっと知るということもそうだし、その友人たちとのその関係をもっとその神にあって深めていくということも含まれるんですよ。私たちその許さないといけないような状況、忍耐しないといけない状況っていうのはある意味神から与えられるこのようなそのストレッチされる、試練だったりするんですよ。自分が招くときもあるし、何も関係ないのにいきなりそういうのが降りかかってくるときもありますよ。その人を許すときに、私はその自由になるんですよ。この苦い思いから自由になると同時に、その神が私たちに与えて、私に与えられる、この私をストレッチして、信仰を広げるためのこの試練というか、試みというか、それからも自由になるんですよ。それが終わるんですよ。そこ。ヨブはその時に自由になった。11節。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らは命名、ケシタと金の輪一つずつを彼に与えた。それで家族が回復していきます。12節から15節までは物質的なものの回復です。まあ、経済的なものも含まれますけど。主はヨブの前の半生より、後の半生を もっと祝福された。それで彼は羊14000頭、ラクダ3000頭、牛1000匹、メロバ1000頭を持つことになった。これは一章を見てみると普通に倍です。また息子7人、娘3人を持った。これは一緒ですね。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼の父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。で、最後、16節、17節は、そのヨブが長生きしたという話です。この後、ヨブは140年生き、自分のこと、その子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。140年この後生きて、それが半生というのであれば、単純に計算すれば280年生きたことになります。で、そのヨブが、アブラハムと同時期であった。もしくは、アブラハムより少し前であったとしたら、まあ、考えられますね。で、その、洪水の後は、まだ、長生きの人たちがいっぱいいたから、だからその可能性はもちろんあります。神を知ると、自分を知ることになります。自分を知ると、 神の前に低くなります。自分が無知だったということ。神の前に低くなると、悔い改めが与えられるんですよ。私に与えられるいろんなその試練とかっていうのは、神に従わないといけないこと一つ一つがその試みになったりするんですけど、その一つ一つは、私が神を知ることや自分自身を知ることにつながります。そして神の前に低くなる、神の前に悔い改めることになります。そうすると、神との関係が正常に戻ってですよ。自分を束縛するものから自由になるんですよ。それがその許せない心かもしれないし、人を苦く思うその苦味かもしれないし、もしくはその私がただ単純に、その信仰において成長するために神が与えてくださる、その苦しみかもしれないですよ。そこでその神を知って自分のその神を知らないということを認めて、神をもっと知るようになると、その試みというのは終わるから、その時点で。本当に神を知るというのは、いろんなものから私たちを自由にします。神が私に与えてくださる回復というのは、必ずしも物質的な祝福とは限らないです。ヨブはその持ってたものをその2倍に与えられましたけども。だからといって、その神との回復、神との関係が回復したら、物質的なものが2倍になるのかって、おっしゃ、それだったら、ああ、試練来なさい、みたいな。もっとリッチになる、みたいな。そういう話になってしまうから。そうとは限らないんですよ。そうなるときもあるかもしれません。可能性をゼロにすることは間違ってるからね。でも、神は必ず、私に、神に対する愛と、人に対する愛は与えてくださいます。そして愛のうちに留まるように私を助けてくださるんですよ。神が私に現れてくださったら、私は自分のことを知るんですよ。神のことも知るんですよ。こんな偉大な方が私と共にいてくださっていて、私を助けてくださるのか。こんな偉大な方の前に私がその大胆にその恵みの御座に出ていくことが許されているのかってイエス・キリストの御名に言えに。なんてことだって。神の愛を知るんですよ。神とのその、健全なというか、正常な関係を保っていると、その中に私が留まっていると。神の愛を知るし、私の神に対する愛や、私の人に対する愛というのが与えられてくるんですよ。この神との関係に留まるということは、愛のうちに留まるということになるし、愛のうちに留まるということは、キリストのうちに留まるということですよ。キリストのうちに留まるということは、キリストの皆によって求めたら私たちに何でも与えられるということですよ。これ以上の祝福ってないですよ。しかも、父と子としての関係の中にいられるんですよ。それこそが私の祝福であり、神が私に与えたいと願っておられる、その回復というか、恵みですよ。神は聖霊を通して私たちに、その罪を示します。私たちがいかに神を知らないかということ。神を知らないがゆえに、神に対して暴言吐いたり、神の前にその正しくない行いをするんですよ。態度を取ったりするんですよ。それに気づいてほしいんですよ。そうすると神をもっと知るから。神がどんな方かというと私に怒っている方で、私を滅ぼしたい方だということは、そこからわからないというか、もちろんそれもあるんだけど、それ以上に私のことを愛してくださっていて、私を許してくださって、私に恵みを注いで私にもっと祝福を与えたい方なんだと、その方が私と共にいてくださるんだということを知るんですよ。神の私に対する愛をもっと知るんですよ。神から愛されるから、私は神をもっと愛したいってなるんですよ。悔い改めるということは、神を知るということにつながるし、そして神を知ると、その神との関係の中に留まるということになるんですよ。正常な神との関係が回復されると、私に必要なものは物質的なものであれ、経済的なものであれ、健康上のものであれ、何であれ、神は与えてくださるんですよ。そこに私たちが留まることを神は願っておられるので、神は私たちに悔い改めを進めるし、私たちにその神との関係を、その正常なこの関係に、を保ってほしいし、そこにその回復してもらいたいんですよ。失った経済的なものをなんか取り戻すみたいな、そんなんじゃないんですよ。本当にその神との関係の中に私たちが留まれるように、神は私たちに悔い改めを与え、私たちに回復を与えてくださるんですよ。ヨブのように。別に280歳まで生きるとは言ってないですよ。けど永遠に生きるってことを言ってるんですよ。280年どころじゃないんですよ。神の恵みによって、本当にその悔い改めの中で神をもっともっと知っていって、神の愛とか神の恵みをもっともっと知っていって味わっていって。神との本来、 与えられるべきというか、神が願っておられるそのべき回復に、あ、ごめんなさい、関係に、私たちもっともっとこの回復していって、神に近づいていっていいんですよ。そのような歩みをしていけますように、ヨブのように、最後までフィニッシュウェルできますように、祈ります。天のお父さん、あなたが恵み深い方で、私のことを愛してくださっておられる方であることをありがとうございます。時に苦しみの中で、あなたのことを疑ったり、また、あなたに従わないことを、もう、あなたを知らないがゆえに、あなたに期待できないがゆえに、そうやってその自分勝手なことをしてしまうことがたくさんあります。どうぞ憐れんでください。お許しください。この苦しいからこそ、あなたにより頼むことができますように、苦しい時にこそ、あなたについてだけでなく、あなたを体験し、あなたを知ることができますように、あなたのことを知らないのであれば、もう知らないので教えてくださいと、本当に低くなって、あなたの助けを求めて祈ることができますように、その祈りを与えてください。お願いします。そして、そのあなたとのその関係が、よりその回復していって、あなたが本来私に与えようとしておられるあなたとの関係の中に留まっていることができるように、どうぞ助けてください。お願いします。でも本当にそこに留まっていることができないものです。そのたんびにあなたは私に悔い改めを与え、あなたのことをより知ることができるようにしてくださる方であることもありがとうございます。どうか私がそのたんびに悔い改めに導かれて、あなたをもっともっと知るに至りますように、そしてあなたとの関係にずっと留まっていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。今知っていること、知っていると思っていることも、その将来知らなかったなと思うことになると思います。そのように歩みを続けていけますように、もうずっとぼーっとして今日知っていることが10年経っても変わらないみたいな、そういうその歩みではなくて、もう、あ、なんてことだって、こんなに知らなかったのかって、もっともっとあなたに向かってあなたのことを知っていく歩みをしていけますように、そのための悔い改めと回復を受け取っていくことができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。